おはようございます。クロードコード体系ラジオ、進行のナナミです。今日はいよいよ第7回、そしてこのシリーズの最終回です。テーマは、AI 運用の経営者として、運用と判断のお話をお届けします。
深掘り担当のケイタです。よろしくお願いします。最終回ですが、なんだか少し寂しいような、でも楽しみですね。
そうなんです。今日は特別な回なので、いつもより少しだけ考えを込めていきますね。まず前回、第6回を軽く振り返りましょうか。
前回は開発ワークフローでしたね。Git、Git という変更の台帳、PR、PR という承認申請、そしてコードレビューという査閲の話でした。
はい、承認の要は人が握るという統制の一線が印象的でしたね。ここまでの6回で、私たちはいろいろな道具や能力を積み上げてきました。
記憶の整え方から、権限、仕組み化、無人運用、査閲まで、随分来ましたね。
ええ、そして今日は、その積み上げた全部を、賢く運用する判断層の話です。会計でいう経営判断、リソース配分、継続的統制、まさにあなたの本職の領域ですよ。
おお、本職の領域ときましたか。それは背筋が伸びますね。
では今日の主張を先に言ってしまいますね。能力を積んだら、次にやるべきは、運用の判断、です。判断には3つの軸があります。
3つの軸、どんな3つですか
?1 つ目がコスト、いくらかけるか。2つ目がモデル選択、どのグレードの頭を使うか。3つ目がセキュリティ、どう守り続けるか。この3軸です。
コスト、モデル、セキュリティ。会計人の耳には、どれも馴染みのある響きですね。
そうなんです。そして締めくくりに、いつ何を使うかの判断表をお渡しします。あなたの役割は、この運用を回すマネージャーなんです。
マネージャー、道具の使い手というより、采配を振る人というイメージですね。ところで、なぜ判断が一番最後に来るんでしょう？
いい問いですね。道具を全部知っていても、毎回どれを使うかの判断がなければ、宝の持ち腐れか、あるいは無駄遣いになってしまうんです。
それは会計でも痛いほどわかりますね。制度や手法をいくら知っていても、この案件にどの手を当てるか、その判断こそが実力ですから。
まさにその通りなんです。だから M8 は、新しい機能を覚える回ではありません。これまでの全部を、状況に応じて選び取る目を養う回なんです。
なるほど。手札はもう揃っている。あとはどう切るか、という段階ですね。
その通りです。マネージャーが手札を見て、最適な一手を選ぶのと同じですね。では、一つ目の軸、コストから見ていきましょう。
お願いします。コストは、まさにリソース管理の話ですね。
はい。クロードコードは使うほどコストがかかります。そして無自覚だと、じわじわ膨らんでいくんです。だからこそ、会計人らしく見える化して管理します。
見えないコストほど怖いものはないですからね。どうやって見える化するんですか？
まず、スラッシュコスト、コスト、で、今このセッションでいくら使っているかが見えます。それから、スラッシュユーセージ、うさげ、で、利用状況全体を確認できます。
今いくら使っているか、おその場で確認できるわけですね。まさに原価の見える化だ。
まさにそれです。コストは、見える化して初めて管理できる。会計の大原則そのままですね。次に、コストを抑える具体的なコツをいくつか。
ぜひ聞きたいですね。無駄をどこで削るか。
一つ目は、文脈を太らせないこと。第2回でやった通り、コンテキストが膨れるほどコストも上がります。スラッシュクリア、クリア、や、スラッシュコンパクト、コンパクト、で掃除して、必要なら、アットマーク、アット、の行範囲で絞り込むんです。
会話が長引くほど費用もかさむ、と、こまめに掃除するのが節約になるんですね。
そうなんです。二つ目は、重い作業をサブエージェントに逃がすこと。膨大な中間情報を別担当に止めて、メインの手元を軽く保つ。これはコストも精度も両方守れるんです。
中間の作業メモを別の担当者に持たせて、自分の机は片付けておく感じですね。効率がいい。
いい例えですね。三つ目は、プロンプトキャッシュ。同じ前提を繰り返し使うと、内部的にキャッシュが効いて、コストも速度も改善するんです。
キャッシュというのは、同じものを毎回作り直さずに使い回すという理解でいいですか？
その理解でぴったりです。意識しなくても効くんですが、 同じ文脈を使い回す設計にしておくと、それがプラスに働くんですね。同じ前提を丁寧に固めておくほど、後がお得になるわけです。
なるほど、それは押さえておきたいですね。他に、コストで気をつけることはありますか？
ええ、最後に一つ念押しを。無人運用は特に注意です。人が見ていないと回数が増えて、気づかぬうちにコストが膨らみますから、監視の目は残しておきましょう。監視を外さない、これが無人運用のコスト管理の肝です。
人がいないところで課金が積み上がるというのは経理としては見過ごせない話ですね。監視は必須だと。
まさに。ではコストはここまでにして、二つ目の軸、モデル選択に行きましょう。
モデル選択、これはどのグレードの頭を使うかという話でしたね。
はい、クロードには複数のモデル、つまり頭のグレードがあります。案件の難度で使い分ける、これはベテランと若手を適材適所に配置するのと同じなんです。
人材配置の発想ですね。具体的にはどんなグレードがあるんですか？
3つあります。まず、オーパス、最高精度でじっくり考える、会計で言えばベテランやシニアですね。複雑な設計や難しい推論、重要な判断に向いています。
一番の切れ物を、ここぞという難所に投入すると。二つ目は、
ソネット。精度と速度のバランス型で、いわば中堅です。日常の作業の大半は、これで十分こなせます。
普段回しは中堅にお任せ、というわけですね。三つ目が、
俳句。軽量で高速、そして安価。若手や定型担当のイメージです。単純作業や大量処理、とにかく速さ優先の場面に向いています。
ベテラン、中堅、若手、綺麗に三段構えですね。切り替えはどうやるんですか？
スラッシュモデルで選べます。判断の目安はシンプルで、難しい、重要ならオーパス、普通ならソネット、単純で早く安くなら俳句です。
難易度で振り分けると、これは自動化の場面でも効きそうですね。
まさにそこなんです。第6回の自動化では特に効きます。大量の定型処理は俳句、要判断のところはオーパス、とジョブごとにグレードを選ぶんです。
なるほど、全部の仕事をシニアに振っていたら、人件費が持ちませんものね。
その通りです。まさに人件費、つまりコストと品質のバランスをタスクごとに最適化する。これは経理の予算配分の発想そのものですよ。
適材適所で総コストを最適化する。二軸目にして、もう完全に本職の話ですね。では三つ目、セキュリティに行きましょうか。
はい、三つ目の軸はセキュリティ。これは継続的な統制です。一度きりでなく、運用し続ける中で守るという発想が肝です。
設定して終わりではないと、まさに内部統制と同じ考え方ですね。
その通りです。第3回でやった権限を土台に、運用面で締めていきます。ポイントを順に上げますね。
お願いします。まず何から守りますか？
一つ目は、権限は育てて締めること。使い慣れても、削除、送信、課金、本番、この4つは必ず承認を残しておくんです。
慣れたからといって全部を自動許可にしない、と。取り返しのつかない操作には歯止めを残す、ですね。
まさに、二つ目は、秘密情報の扱い。パスワードや鍵のような機密は、.env という専用の場所で管理して、Git にあげない、会話にも貼らない。
必要な人だけが知る、いわゆる need to know の原則ですね。無人運用ほど厳しくするべきだと。
その通りです。よくわかっていらっしゃる。三つ目は、外部接続。つまり、MCP は信頼できるものだけにすること。
MCP は外部のシステムとつなぐ仕組みでしたね。素性のわかるものだけにすると。
はい、素性のわかるサーバーだけをつなぎ、送信や書き込みの権限はしっかり絞る。四つ目は、失敗に気づける設計です。
失敗に気づけるというのは、無人だと見逃しそうですが。
まさにそこで、無人運用には例外通知を必ずつけるんです。何かがこけたら、必ず自分に知らせが来るようにしておく。これが継続的統制の生命線ですね。
異常があったら即座に報告が上がる仕組みですね。統制の不備を放置しないと。
その通りです。そして5つ目、監査証跡。前回の Git、 Git で変更を記録し、後からいつでもたどれる状態を保つこと。
証跡が残っていれば、後から検証できますからね。ここも会計の発想がそのまま生きる。
本当にそうなんです。そして一番大事なのは、セキュリティは設定して終わりではない、ということ。運用し続ける統制なんです。
継続的にやり続ける、と。具体的には、どう続けるんですか？
定期的な見直しですね。クロード MD、クロード .md の中身や権限の設定を棚卸しする。内部統制の定期レビューと全く同じ発想です。
棚卸しという言葉が出るとぐっと身近になりますね。3ヶ月に一度、権限を見直す、みたいな。
まさにそのイメージです。三軸揃いましたね。ではいよいよ締めくくり、いつ何を使うかの判断表に行きましょう。
待っていました。ここまでの9回分を1枚にまとめる感じですか？
そうなんです。迷ったらこれ、という意思決定の流れです。順番に読み上げますね。まず、複雑で重要な判断がいるなら、オーパスを選んで、まずプランモードで計画を見る。
難所は最上位の頭で、しかもいきなり動かさず計画を先に確認すると。慎重ですね。
はい。次に、速さと安さ優先の単純作業なら、俳句。繰り返す定型の指示なら、コマンドにして仕組み化する。
毎回同じことを打ち込むくらいなら、型にしてしまう、と。もし毎回必ずやることなら？
毎回必ずなら、それはフックにします。お願いは忘れられますが、フックは仕組みなので必ず実行されるんです。
お願いベースだと抜ける、だから仕組みに落とす。そこは前の回でも念を押していましたね。
ええ、続いて、外部システムを使うなら MCP、ただし送信は権限で絞る。重い調査や並列作業は、サブエージェントに分業して、メインの文脈を汚さない。
外に出す仕事と、裏で回す重い仕事、それぞれ逃がし方が決まっているんですね。
そうです。人がいない時間に走らせたいなら、クロード -P、クロード P とスケジューラーを組み合わせる。ただし権限は閉めて、失敗通知を必ずつける。
無人運転は、閉めて、通知をつけて。ここは三軸目のセキュリティがそのまま効いてきますね。
その通りです。そしてコードの変更を取り込むなら、Git で記録して、スラッシュコードレビュー、コードレビュー、承認は人。動きがおかしい、遅い、高いと感じたら、文脈を確認して掃除して、コストを確認する。
症状が出たら、まず文脈とコストを疑う、と。健康診断のチェックリストみたいですね。
うまい例えですね。そして、この判断表すべての土台に、常に3つのつまみがあります。第0回でお話しした、知らせる、させる、考えさせる、です。
知らせるがコンテキスト、させるが権限、考えさせるがモデル、でしたね。最初と最後がつながった感じがします。
まさにそこが、今日一番お伝えしたかったことなんです。では最後に、3行きでまとめますね。
お願いします。最終回のまとめ、しっかり受け取ります。
一つ、能力を積んだら次は運用の判断。コストの見える化、モデルのグレード配分、セキュリティの継続的統制、この三軸です。二つ、締めは、いつ何を使うかの判断表。9回分を状況に応じて選び取る。
三つ目もお願いします。
三つ、すべての土台は常に三つのつまみ、知らせるさせる、考えさせる。あなたは、AI 運用を回すマネージャーです。これが今日の柱です。
綺麗に締まりましたね。9回を通して、ずっと会計の統制の言葉で読み替えられたのが印象的でした。
そうなんです。そして最終回なので、このコース全体の締めくくりを少しだけお話しさせてください。
ぜひ、9回分の背骨を聞かせてください。
このコースの背骨は、実は最初から一つだったんです。クロードコード上達の正体は、タイピングでもプログラミングでもなく、異常とレビューの技術の移植だった、ということ。
異常とレビュー、まさに、人に任せて、その仕事を左右する、という管理の話ですね。
はい、第0回で、早くて記憶のない優秀な新人を迎えました。そこから記憶を整え、権限を整え、仕組み化し、チームに広げ、無人運用し、左右の流れに乗せ、今日、全体を運用する判断を持った。
振り返ると、一本の線でつながっていますね。新人を迎えて、育てて、任せて、滑る。
そうなんです。 そしてこれは丸ごと、あなたが本業で毎日やっているマネジメントそのものだったんです。開発初心者でも、異常とレビューと統制のプロであるあなたには、最初から土台があったんですね。
技術が足りないのではなく、実はもう持っている強みを別の道具に当てはめるだけだった、と。それは勇気が出る話ですね。
ええ、あとは、この地図を手元に置いて、日々使いながら深めていくだけです。9回を全部聞き通してくださった、その姿勢こそが何よりの土台ですよ。
そう言ってもらえると、走り切った回がありますね。長いようで、あっという間の9回でした。
本当に、9回、お疲れ様でした。そして、ここまで通勤のお供に選んでくださって、ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。毎朝この時間が少し楽しみになっていました。
嬉しいお言葉です。それでは、クロードコード体系ラジオ、全9回、これにて完走です。学んだ地図を手に、どうぞ良い運用を。今日も一日、行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。またどこかでお会いしましょう。